Honey, can you get him an outline? ね、今日もサニーキッズやスターゲイザーズの若い声の、ね、賛美も耳にしてとても嬉しかったですね。感謝です、まあ、大人も、ね、もちろんそうなんですけど、そういう、ね、あの声が嬉しいですね。さあ続けてルカによる福音書のルカによる福音書の今日は18章ですね、35節から一緒に見ていきたいと思います。154ページになりますが、ルカの18章の35節からです。イエス様が続けてこのエルサレムへの旅を続けています。ちょうど杉越の祭りのちょうど前ですね。そしてエルサレムへの最後の旅ですね。イエス様の最後の旅です。まあ、今日のこのお話ではイエス様が盲人の目を癒してくださる、そんな話ですが、まあ、それはイエス様は何回もこれまでやってきたわけですね。しかし今日のこの癒し、この奇跡はイエス様のこの最後の奇跡としてね、記されてます。まあ、他にあったかもしれませんが、こういう癒しの奇跡として最後のものです。場所はエリコという場所で、まあ、それはエルサレムから40キロぐらい離れた場所です。でこのエリコでは2つのことがこの18章19章に示されてますが、まあ、それぞれ見ますけど、今日は、まあ、この目の不自由な、目の見えない盲目のこのバルテマイというですね、物乞いをしているこの方のことを見ます。まあ、19章ではそれと正反対というか、まあ、全然立場が違う主税人、裕福な、ね、主税人ザカイの話を見ますが、まあ、今日はこのバルテマイの目が開かれたということを共に御言葉から見ていきたいと思います。さあ18章の35節からお読みします。154ページですね。ルカの18章35節、イエスがエリコに近づかれた頃、ある盲人が道端に座り物乞いをしていた。群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。ナザレのイエスがお通りになるのだと知らされると、彼は大声でダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと言った。彼を黙らせようとして先頭にいた人々がたしなめたが、盲人はますますダビデの子私を憐れんでくださいと叫び立てた。イエスは立ち止まって彼をそばに連れてくるように言いつけられた。彼が近寄ってきたので、私に何をしてほしいのかと尋ねると、彼は主よ、目が見えるようになることですと言った。イエスが彼に、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを治したのですと言われると、彼は立ちどころに目が見えるようになり、神をあがめながらイエスについていった。これを見た民は皆神を賛美した。こういう箇所ですね。まあ、ここでは名前が記されていませんが、マルコによる福音書では、この盲人、この物乞いをしているこの盲人は実はバルテマイという、ね、名前で紹介されています。まあ、ですから今日はこのバルテマイの目が開かれたということで、まずこのバルテマイの現状、どんな状況にあるのかを少し考えたいと思いますね。 まあ、盲目、盲人ですね、それはまず言えることですが、いつあるいはどういう形で盲人になったかは記されていませんが、まあ、盲人ですね、そういう、まあ、大変な障害です。で、今日の世の中でも、まあ、この目が見えない不自由ということは、まあ、本当に大きなハンディですね。でも当時は本当にその何倍も大変だったように思います。で、まあ、聖書の中ではこのような肉体の問題、まあ、すなわち健康を、ね、損なったりする病気とかね、こういうものを、まあ、しばしば私たちを表すために用いられています。それはだから目が見えるこのね、私たちもそれによって示されています。何かと言いますと、私たちは聖書を見ますと霊的に盲目だということですね。私たちは自分の生まれながらは、人間というのは自分の罪深さをさほど感じませんし、あるいはそれがどういう危険をもたらすかというのがよくわからない、見えない。神様に対してそのご愛に対して私たちは盲目で、よく知らないでいるわけですね。まあ、そのようにしてその私たちをこの目の見えないものに例えたりしておりますね。本当に私たちが神様のくださる救いが必要です。まあ、黙示録ではイエス様を信じた者も、まあ、盲目だというんですね。ラオデキア教会、目がよく見えない。で、どういうことかと言いますと、イエス様を信じたものの結局主に従おうとしないところにね、本当にまあ盲目だと、よく自分たちをどういうふうに歩んでいるかわからない。まあ、バルテマイはともかく盲目で、そしてこのバルテマイの場合は自分の、まあ、肉体のハンディも、またその霊的な必要も両方理解しているように思いますね。後でそれは見ますが、まあ、あとバルテマイの現状を言えば、それはですね、まあ、貧乏ですね。とっても貧しいわけですね。で、まあ、それはだから結局目が見えないから生じてくる問題でもありますね。目が見えないので、今のようには例えば国からの補助とかそういう何か手助けがあるのではなくて、ね、そういう時代ではないので、まあ、その物乞いをして日を過ごし、なんとかそれで、まあ、食べていくような、そんな生活です。まあ、ただこの時期はバルテマイにとってはいい時期かなと想像します。なぜかというと、杉越の祭りの真ん前ですから、多くの人はエルサレムに旅をしています。旅人が多いんですね、いつもより。なので道端に座って物乞いをすれば、まあ、いつもよりかは期待できるような、そんな時期ですね。そんなある日、エリコの道端に物乞いをしているバルテマイが、まあ、いろいろと騒がしい音を聞こえましたね。で、そういうような中でイエス様が通るわけですが、まあまあ、このようにこの、まあ、貧しい貧乏ですね、お金がないというのは、これもやはり私たちの生活にとって大きな、なんだろうね、ハンディですよね。いろいろと大変ですね、そういう状況は。これもやはり神様はしばしばその霊的な絵としてくださいます。すなわち私たちは霊的に、まあ、貧乏というか貧しいというか、本当にこう物乞いをするような、何も持ってないような、そういう、こうもので、まあ、描かれますね。神様のことに対して飛んでいない、ね、まあ、例えばこの世の中の口座がいいんだけど、神様について全くこうね、 何も知らない、何も縁がない、何もこうねそこにないのを、まあ、貧しいというねこういう状況で描かれてますね。まあやはりあの黙示録ではあのラウディキア教会の信者も自分たちは裕福だと言ってます。確かにあの生活はそうだと思いますが、ただ神様の御前においては本当に貧しい貧乏ね、そういう神様との関係においてはということで、まあ、バルテマイはこのように本当に貧しい貧乏なものですが、まあ、その反面自分の霊的な必要はちゃんと把握しているわけですね。でそんなこう状態でいますが、まあ、このバルテマイの信仰について考えたいんですね。その道端に座っていますと、この音が聞こえます。大勢の者が通りかかる音が聞こえますから、一体何でしょう、何だろうとこう尋ねますと、そしたらここにですね、36節7節ですね、群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。ナザレのイエスがお通りになるのだと知らせられるとってありますね。このナザレのイエスがお通りになるんだという話ですね。でそうするとそれを聞いたバルテマイは急にですね叫び出すんですね。38節、彼は大声でダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと言ったんですね。まあ、言ったとありますが、まあ、叫んでるんですね。まあ、次の39節で黙らせようとした時に叫び立てたとありますね。まあ、必死なんですね。で結局ここでちょっと注目したいのはダビデの子のイエス様というね、ダビデの子のイエス様というこの呼び方ですね。まあ、バルテマイは、このナザレのイエス様についてはいろいろ耳にしてます。というのもこのイエス様は盲人の目を癒したことのあるという噂は、まあ、聞いてますからね。ですから、まあ、本人は盲人ですからね、まあ、イエス様とどっかで会えたらなという、当然そんな思いもあるわけでしょうね。で、そのような意味ではそのイエス様については聞いてます。しかしこのバルテマイにとってみると、このイエス様は単なるナザレのイエス様ではないんですね。で、単なるという言い方は、まあ、悪いかもしれませんが、まあ、ナザレのイエス様、イエス様っていう名前は、まあ、私たちはイエス・キリストのことをまず考えますが、当時のユダヤ人の社会の中ではありふれた名前なんですね、イエスは。で、まあ、例えばヘブル語的に言うとヨシュアという発音なんですね。ヨシュア記もありますよね。まあ、意味としてはこのね、主は救うというね、いう意味なので、まあ、ありふれたこう名前なんです。まあ、そこでこのナザレというのを加えることによって、あ、このイエス様っていうね。でもこのバルテマイはそんな呼び方ではなくて、ダビデの子のイエス様と呼んでますね。このダビデの子のイエス様っていう表現は、まあ、このイエス様は約束のメシア、救い主なんだっていう意識から来る呼び方ですよね。単にこう人を癒すことのできる、すごいなんか分かんないけど預言者ということではなくて、いや、このイエス様は確かにナザレなんですが、でももっとすごい、これは旧約聖書で誠の神様が約束された救い主、メシア、そういう約束の方なんだっていうね、こういう意識ですよね。まあ、しかもその旧約聖書での予言では、来たるメシアは盲人の目を開いてくださるという、そんなこう約束もあるわけですからね。 まあ、彼はこのナザレのイエス様は単にナザレのイエス様ではなくて、それこそその約束のメシア、救い主、神様から使わされた特別なこのお方なんだっていうね、こういう意識を持って、そしてあえてこのダビデの子イエス様と叫んでるわけですね。まあ、ルカによる福音書の4章の16節からですね、見ていきますと、ここではイエス様がちょうどその伝道生涯始めるにあたり、まずお読みになった聖書箇所紹介されてますね。ルカの4章16節ですが、それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通りに安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いて、こう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えようと、伝えるようにと、私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。捕らえられた人に赦免を、盲人に目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエスは書を巻き、係の者に渡して座った。街道にいるみんなの目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通りに実現しました。今日実現しましたって、こう、まあ、メシアについての予言ですね。そしてそのメシアについての予言が、まあ、実は私ですっていう、こういうことですよね。その中には、盲人には目の開かれることを告げるためにっていうのもありますよね。まあ、そのようなことで、このバルテマイはまさしくこのナザレのイエス様は単にナザレのイエス様ではなくて、それは旧約聖書に記されているあの約束の救い主、メシアなんだっていう、こういう認識の中で、このイエス様、ダビデの子イエス様と、まあ、叫ぶわけですね。そしてそこにさらに、私を憐れんでくださいと言ってますね。私を憐れんでください。で、まあ、これはバルテマイの心についていくつか私たちをこのような発言からですね、こういうふうに願うことから理解します。まずはそのバルテマイは自分の無力さを認めてますね。私を憐れんでください、どうにもできませんね、弱いんです、助けてください、自分の無力さで。憐れんでくださいっていう表現には、まあ、当たり前にいただけるものではないわけですよね。当たり前にね、僕は一生懸命働きましたから給料くださいではないんです。憐れんでくださいですね。何もしていないし、まあ、特にそれを手にするなんていうかね、こう身分でもないんだけど、でも憐れんでくださいっていうね、自分のこう低さ、あるいは、まあ、足りなさですね。そしてそこにはイエス様の愛やイエス様の憐れみ深い心を信じる、そんなような呼び方でもありますよね。まあ、イエス様はここではダビデの子イエス様と言ってますね。約束の王様です、ね、来られたんです。でこのような叫び方、私を憐れんでくださいというのは、まあ、よくこの市民が王様にね、まあ、立場上王様に話すことは普通できないけど、でも困ってますから助けてくださいという、憐れんでくださいって、こういうような呼び方ですよね、呼びかけですよね。まあ、この ようにこのイエス様を見上げて、そしてこの王様として約束のメシアとして理解して助けを求めておりますね。まあ、通常の王様は盲人の目を開くことはできないですね。でもこのイエス様は神様の約束のメシア、救い主ですから、でしかもそういう約束もあるし、まあ、そういうことを耳にしているし、だからこそこのイエス様は本当のメシアなんだなと彼は確信して、ここで、まあ、その王様としてのイエス様に憐れんでくださいとこう叫ぶわけですね。まあ、そのようにこのイエス様は、このバルテマイは本当にしっかりとした信仰を持ってイエス様に助けを求めております。まあ、私たちもそのような意味では本当にイエス様がどなたであるのかをよく覚えていく必要がありますね。そしてこの私たちの主であり王である、この王の主の主であるこのイエス様に助けを求めるときに、本当にこのお方は私たちを憐れんでくださる。まあ、本来なら私もこの罪の裁きを受けるべき、こういう立場ですが、しかしながら、そのようなこう私を顧みてくださる、憐れんでくださる、許してくださるお方なんだという思いで、まあ、私たちも助けを求めるべきですね。さあ、そのようにバルテマイはダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと、まあ、叫びます。そうするとなんとですね、39節に彼を黙らせようとして先頭にいた人々がたしなめたが、盲人はこのバルテマイはますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てたとありますね。まあ、このバルテマイの野心について考えたいと思いますが、まあ、このある意味信じがたいんですが、この、まあ、ここに書いてありますから、 それはそうなんですが、イエス様と一緒に旅をしている人でしょうか、先頭にいる人、まあ、こういう群衆がイエス様を囲みながら一緒にこう移動してるんですが、そういう仲間でしょうね。そういう仲間の一人が、このバルテマイにですね、ある者は黙らせようとするんですね。まあ、このイエス様は、このイエス様はダビデの子のすなわち約束のメシアであり、憐れんでくださると信じているんですが、まあ、この仲間であるこの人、イエス様と一緒に旅している人は、彼を黙らせようとします。まあ、そこにはきっとイエス様はね、忙しいんだから、そんな、ね、物乞いをしている盲人のために時間なんか割くわけにいかないというね、エルサレムに向かってんだしというような考えだったかもしれませんね。まあ、とにかく邪魔だというね、黙りなさいという黙らせようとしますね。まあ、きっと十二弟子の一人ではないと思いますが、でも十二弟子も時折ですね、子供たちがイエス様のもとに来るとそれを拒むようなね、そんなこともしてましたから、まあ、同じようなこう感覚ですよね。君は身分が低い、イエス様は偉いんだから、そんな時間なんかないです、黙ってくれと、こういうような感じでしょうかね。でもですね、考えたらこう一緒にイエス様と旅をしているけど、全くイエス様の心を知ってませんよね。誤解してますよね。そんなイエス様じゃないですよね。まあ、私たちもどうでしょうか。今日いろいろ悩んでる、困ってる中で、時折そのイエス様に助けを求めようとするときに、ふっとですね、頭の中、心の中、神様は私のことなんか考えてない、心に留めてないとか、まあ、あるいはこんなちっぽけなことで神様について助けを求めても申し訳ないとか、そんなふうによぎるかもしれませんね。まあ、悪魔は確かにそのようにささやくでしょうね。神様なんかね、あんたのことを考えてないんだから、もうね、祈ったってしょうがない、 とこう言うかもしれませんが、しかしそれは違いますね。まあ、バルテマイはこのイエス様が心に留めてくださることを期待して、そのように理解して、このイエス様はダビデの子イエス様ですから、約束のメシアなんだから、でしかもそういうように予言の中にもね、盲人の目を開いてくださる方なんだから、だからまあとにかく必死に叫び続けるんですね。そしてそういう中で、なんとイエス様はその声を聞いてバルテマイのために立ち止まるんですね。40節ですが、イエスは立ち止まって彼をそばに連れてくるように言いつけられた。まあ、一緒に旅しているものはもう邪魔だとかね、黙りなさいとか、まあ、迷惑だからね、そんな風に考えてますが、イエス様は違いますね。イエス様はそのバルテマイのことを心に留めてます。その声を、叫び声を聞いて、まあ確かにイエス様は忙しいですよ。いろいろこう暇ではないですね。ただこう遊んでいないんですよ。大変忙しいんです、確かに。そしてしかも今はエルサレムに向かってます。これは最後のエルサレムの旅で、エルサレムではどうなるかというと十字架にかかるわけです。だからそんな思いや考えもいろいろイエス様の心の中にあるに違いないんですけど、でもイエス様の生涯を見ますと確かに忙しいんだけど、絶えずそのね、周りに困っている人のためには時間を割くわけですね。これ大事な原則ですよね。その叫ぶ声、困っている声にすぐ耳を傾けます、ね。まあ、結局イエス様はそのように絶えず忙しいけれども、でもいつも立ち止まって、そしてこの必要を抱えている人を助けようとします。で、まあ、そのように私たちを考えるときに、まあ、このイエス様と一緒に旅していた仲間でしょうかね、分かんないんですが、このバルテマイをこうたしなめる、もう君は黙れ、ね、もうイエス様なんか忙しいんだってこう、ね、言ってるこの人はですね、私たちはそういうふうに、なんだろう、考えたり行動してはいけないわけですよね。私たちはイエス様の弟子ですとこう言うのであれば、私はね、イエス様に従うものなんだという思いであれば、確かに忙しいかもしれませんね。まあ、イエス様ほどではないと思いますけど、まあ、でも忙しいとしても、とにかくイエス様に習って助け、人の困っている人に手助けをする、そのことを心に留める、こういうことは重要ですよね。結局私たちは通りがかり、困っている人がいるとして、いや今日はとにかく忙しいんだから、いい、そんなの分かんない、そんなのもって言ってですね、言っちゃいけないわけですね。いや、イエス様は決してそんなことはしていませんし、まあ、私たちも通りがかり、いろんな方に会いますが、ね、その方々の必要を覚えながら、まあ、もちろん、それに、なんていうか、適正に応えられない場合もあるかもしれませんね。そういう場合は、少なくとも祈れるかなと思うし、でも、とにかくそういう方々への、まあ、心遣いというかね、そういうのは大事ですね。で、イエス様が立ち止まって、そしてこのバルテマイを自分のところに呼び寄せるんですね。呼びつけて、ね、彼をこっちに連れてきなさい。ね、まあ、黙れと言ってる人がいるんだけど、いや、違う、ね、連れてきなさいとこう、まあ、言うんですね。そしてイエス様が、まあ、この41節では、彼が近寄ってきたので、私に何をしてほしいのかと、まあ、尋ねると、まあ、バルテマイは主を目が見えるようになることですとこう言うんですね。ね、そして42節、イエスが彼に見えるようになれ、だ見えるようになれと命じるんですね。そして、あなたの信仰があなたを治したのですと言われると、彼はたちまちに目が見えるようになり、ありますね、たちまち目が見えるようになったんですね。 まあ、何をすればいいんですかと尋ねると、見えるようにしてくださいね。そしてイエス様が淡々と目が見えるようになれと命じるんですね。まあ全然話は違いますが、ね、ラーメン屋行って何にしますか。はい、味噌、はい、わかりました。こんな感じですよね、やり取りは。まあもちろん話は全然違いますが、でも言いたいことは、イエス様にとって目を開くのはそんなもんなんですね。イエス様にとってはそれも本当に全てをお作りくださった誠の神様ですから、目を癒すっていうことは、まあラーメンを作る以下のこうね、全然難しくないわけですよね。だから何をしたらいいんですか、お願いします、わかりました、はいこうですと、こういう感じのやり取りですよね。でそこにはさらにイエス様は言ってますよね、あなたの信仰があなたを治したのですとこう言うんですね。でここでちょっとですね、注意したいことがありますね。まあここを読みようによっては、バルテマイの信仰がバルテマイを治したんだっていうことですが、まあ確かにそういうことを言っていますけど、でもですね、この信仰はじゃあ何なのかということですね。この信仰はイエス様が約束の救い主であり、神様から使わされており、盲人の目を開くことのできるお方なんだというね、こういう信仰の内容ですよね。ですから、まあ、人によってはこういう箇所を読むと、まあ、とにかくその信仰っていうのは物事を前向きに考える、ね、目が開かれます、目が開かれます、でそれをしっかり信じればそうなるんだっていう。でもそうじゃないんですよ、そういう話ではないんです。そうじゃなくて、イエス様が私の目を開くことができるんだっていう話です。私がきちっと前向きにポジティブ思考で物事を考えると物事が良くなるんだっていう、この話じゃないんです。まあそういう面もゼロではないでしょうけどね、世の中、一般の社会の中では。でもさすがそういうふうに考えただけでは目は治らないでしょうねいやそういうね、僕はしっかりポジティブに物事を考えるから、 だからイエス様はだから君の目が開いたんだよって言っていないんですよ。そうじゃないんですよ。その信仰はイエス様に対する信仰です。イエス様ができるというその信仰で、その信仰のゆえに癒されたんだっていう、すなわち私をしっかり信頼して、私ならそれは癒せるんだっていう、このその信仰のゆえのこの奇跡というかね、癒しなんだよっていう、こういうことです。まあ今日結構そこをなんかすれ違うというか、入れ替えるような人も時にはいますのでね、クリスチャンとして私たちは注意すべきですね。まあイエス様が癒してくださったんです。そして信仰によって癒されたっていうのはどういうことかというと、そのイエス様がこの癒すことができるんだっていう、この固いその確信ね、イエス様はできるんだっていうこのね、でしかもそれは聖書に基づいてますよ。聖書に基づいてるっていうのは、だから旧約聖書の約束に基づいてるんですよ、ね、でそういうように彼は信じて、だから癒されたんだっていうことです。でまあそのようにたちまち目が開かれね、その信仰によって癒されたんだっていうわけですね。でも私たちも霊的にさっきね、盲目だって言いましたね。でそうなんですね。ですからこのある意味バルテマイは私たちの救いを描いてます。実は私たちの罪の問題は目が見えない以上の大変な問題なんです。肉体の病とか、そういう障害とかいうものも確かにね大変です。確かに治してもらいたいですよね。 でもこの罪という問題はそれをはるかに超える大きな大変な問題です。ですから私たちもこのイエス様を救い主として信じるこの信仰によって清められ罪許され神のことされ新しいこう人生が始まりますね。このバルテマイも新しい人生ここで始まるんですね。目が開かれたんですね。今までの生活がもうガラッと変わるわけですね。まあ、一箇所見ますが、ヨハネの一章の12節13節、まあ、有名な、ね、こう見言葉箇所ですが、ヨハネの一章の12節13節ですね、まあ、イエス様についてですが、172ページ、しかしこの方を受け入れた人々、まあ、この方とは神から使わされたイエス様ですね、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は地によってではなく肉の欲求や人の欲によってではなくただ神によって生まれたのである。まあ、このように私たちはイエス様を救い主として信じることによってその同じく信仰によって救われるんです。でもその信仰というのはここにあるようにその名を信じた人々すなわちイエス様に対する信仰です。イエス様はその約束の救い主なんだと。でこのイエス様が私の罪を許すために十字架にかかられたんだっていうね、こういうこういう信仰ですよね。罪は私たちを神様から遠ざけますが、でもイエス様が私たちを救うために使わされ、私たちはこのイエス様を救い主として信じると、まあ、罪許され神の子供とされる、そういう素晴らしい特権が与えられます。さあ最後に18章の43節見ますと、彼は立ちどころに目が見えるようになり、まあ本当にこれすごいですね、目が見えるようになり、神をあがめながらイエスについていった。これを見た民は皆神を賛美したとなりますね。まあ、このバルテマイの新しい人生ですね。これまでは目が見えないので物乞いを道端で物乞いをし生活をしのいでますが、このようにイエス様との出会いによりこの癒され目が開かれそしてその人生が全く変わっていくわけですね。新しくされるわけですね。そしてどうでしょうか、まあ、そういうバルテマイですが、まあ、目が開かれたけどまたじゃあ道端に座り込んで物乞いをしてたらどう思いますか。それはちょっと違いますよね。癒されたんですからね、新しくされたんですから、そんなことではまずいわけですよね。まあ、もちろんそんなことしてませんよ、ね、神をあがめながらイエスについてついていったとありますよね。でも時々クリスチャンはそのようにするような感じはしますよね。イエス様によって罪許されたけど、まあ、実際のこの実生活は元のままの感じで続けているとしたらもったいないじゃないですか。違うんじゃないですか、本来そんなのではね。まあ、もちろん最もねクリスチャン生活というのは難しい面もありますから、一気にね全部治ったり全部変わるっていうことはないんだけど、でもそのように私たちは心がけながら目指していくというのは少なくてもね必要ですよね。でまあここではですから彼は神をあがめイエスに従ったとありますね。まあ、私たちもそうすべきではないでしょうか、ね、本当に救いに預かった私たちですからそのようにすべきですね。まあ、中にはね、いや私がねさすが目が見えなくて目が開かれたらそれはまあねイエス様を崇めますよ、イエス様に従いますよという人はいるでしょうか。でもですね、実を言うとその救いの方がはるか何倍もすごいことなんですよ。目が開かれるよりも まあ、さっき触れたように罪というのが大きな問題です。で、私たちは期待できない、ね、この罪深いもので、このお許しが期待できない神様の憐れみ、その愛、その救い主を期待できないような、こういう罪深いものですが、そのような私たちのためにイエス様が来られ、そしてまさしくここではエルサレムに向かって、そこで十字架に私たちのためにかかろうとしておりますね。ですから、まあ当然私たちもバルテマイに習ってですね、神様をあがめ、イエス様に従うのは当然ですよね。で、しかも周りの方もこれを感動してますよね。これを見て民は皆神を賛美した。やはり私たちも本当に神様のお働きを見るときに、一緒になって、まあ、この賛美する、一緒になってこう喜ぶというね、教会でいろんな神様のお働きがあります。人がイエス様を信じるときに、やはり私たちもそこを本当に感動すべきですし、あるいは人の人生が少しずつ変わっていくところに本当の喜びを覚えてね、一緒になってこう祈り、応援し、まあ、主に仕えようとするね、この喜びがありますね。まあ、今日はこのようにバルテマイの目が開かれたと見ましたね。イエス様が続けてエルサレムに向かってます。そこで十字架にかかられ、私たちの罪のために死んでくださいます。私たちが本当に罪の裁きを受けないように、許されるためにイエス様が代わって裁かれるんですね。確かにイエス様は忙しいんですが、そしてまた確かにエルサレムのことも心の中いろいろな思いがあるに違いないんですが、しかしながらバルテマイの声を聞きますと、その困った様子を見ると止まりますね。立ち止まって、そして助けをの手を差し伸べるわけですね。で、結局それは今日も変わってません。イエス様は今も私たちのことを顧みてくださいますね。問題がある私たちを、まあ忙しくてそんな付き合ってられないとかね、そんなように主はなさらないわけです。私たちの、まあ、一見些細な祈りと感じたとしても、主はそれに心を止めてくださる、そのことを顧みてくださるわけですね。ですから私たちも本当に、まあ、あのバルテマイのように、自分の無力さ、力のなさですね、そしてそこに主が本当に助けてくださるお方なんだなということを覚えながら助けを求めるべきですね。まあ、そのように私たちもぜひしましょう。で、しかもですね、イエス様の弟子ですから、ぜひですね、私たちも自ら周りに困っている人を、まあ、そういう人たちに心を配るというか、その目を光らせるというか、まあ、そのすなわち、そういう方々を単にこう無視して通りすがるのではなくて、過ぎるのではなくて、そういう人たちのことを思って、まあ例えば本当に助けは自分にはできないけど、祈ることはせめてねできますし、声かけできたりできます。まあ、イエス様はそのようにですね、私たちに良い模範を示し、イエス様の弟子であれば、やはり私たちもそうすべきですね。まあ、このバルテマイを無視するような仲間たちのようにしてはいけません。いや、むしろイエス様にですね、へと案内すべきです。まあ、私たちもこのバルテマイのように素晴らしい救い主と出会いました。本当にこの世の中は、まあこういう目の不自由な方はみんなそうじゃないんだけど、でも霊的に言うならばみんなそうですね。盲目です。バルテマイのような立場です。そういう方々が周りにおられます。もちろんみんながみんなそのイエス様の助けを必要と覚えてません。 それは言えますが、でも私たちはね、その声を少しでも聞いたら本当にイエス様にね案内できるように、そんな風にしてね、日頃祈りながらね、主に仕えていきたいと思います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのバルテマイのことを見ました。もう盲人で困っていましたが、そこにイエス様が通りかかると、助けを祈り求め、イエス様が癒してくださいました。そしてこのバルテマイは単に肉体の癒しをいただいただけではなくて、このイエス様はまさしく約束のメシア、救い主であることを覚え、この信じることもできたので感謝します。とか私たちも日頃本当に主にそのような心でお使いできますように、また通りがかりの多くの方々、本当に困っている方も多く私たちの身の回りにおられますが、そのような方々のことを少なくても祈りながら、あるいは時には主のことを語りながら、明かしながら、私たちが歩めますように、イエス様のように歩めますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。